くりと深呼吸して、自分のなりたい女の子のイメージを強くイメージしてください。数字のカウントが終わり、この音が聞こえたら、感度が倍増します。さらに、この音が聞こえたら、連続絶頂を迎えます。ちょっと不良の岬には、私の知らないことをたくさん教えてもらった。ほとんどのがちょっと悪いことだけど、例えばタバコに酒にギャンブルだったり。その頃ちょっとだけすさんでいた私には、逆にそれが嬉しくて岬にべったりだった。というのも、写真のお兄さんが私の印稿の写真 SNS でばらまき、噂が広がり、学校に入れなくなった。そして学校を辞めた。きっかけをくれたお兄さんのことは恨んでいない。でも親とものすごく喧嘩して、すごく荒れてしまった。私は生きたいように生きるからと告げて、親とは疎遠になった。その分、美咲に頼るようになっていた。考えると、美咲とするちょっと悪いことが、いいガス抜きになっていた。その頃の私は、美咲と一緒にいないときは、バイトをして過ごしていた。そんな日常の中で、美咲と一緒にいない時でも一人で飲むことも多くなった。私は酔っ払い、それでも酔い足りない時はふらふらと居酒屋をはしごしていた。今日はかなり酔っている。自分でもそう自覚しているのに、飲むのをやめられない。生理前でイライラしていたから、憂さ晴らしをしたかったのかもしれない。そういう時に限って、いつも着ない可愛い量産型のファッションで攻めたミニスカートだったのは、運命のいたずらだったのだろう。何軒かの居酒屋、カウンターの席に座って、安いサワーを傾けたとき、隣の席に座っていた気の良さそうなおじさんが話しかけてきた。お姉ちゃんかわいいね。お酒おごるから。こんな安い居酒屋じゃなくて、もっといいところに行かないかい？と誘ってきた。もちろん、私の股間や太ももをチラチラ見ながら。いつもなら、無視するだけだが、私も気分が高くなっていたから、いいですよ、とついていった。おじさんに連れられて入った店は、少し暗いバーのような場所で、客もあまりいなかった。でも、お酒は美味しくて、渋ることなく高いお酒をおごってくれるおじさんに感謝していたときに、不意に出されたのは透明なカクテル。この酒を飲んでほしくて連れてきたんだよね、と言われ、飲んでみるとすごく飲みやすい。気に入った私は、それを頼んで飲んで、 楽しく喋っていた。けど、そのお酒はアルコール度数が高かったのか、酔いが回りきった私はいつの間にか強烈な眠気に襲われ眠ってしまった。そしてふっと気づくと、おじさんが私に抱きつくようにして私のあそこを手でまさぐっていた。酔いの中に太い指の刺激がいじる感触に違和感を感じた私が、キャ、やめてくださいと訴えると、それまで優しい感じだったおじさんは睨みつけるようにしながら右の拳で私の頬を殴りつけてきた。衝撃とじんわりとにじむような痛さで動けなくなった私に、おじさんは改めてのしかかるようにしながら、お前がこんなエロい格好をしているのが悪いと言って、勃起したおちんぽおまんこにこすりつけてきた。犯されようとしてる。いや、私今犯されてる。殴られたショックと酔っている中での出来事に悪魔だと感じる気持ちの中、何か大事なものを奪われたような感覚になった。今は完全な女子になっている私は、こんな乱暴な扱いをされると女子はとても傷つくんだと実感した。悔しいのに、おじさんの先走り汁でネバネバドロドロにされたおまんこは、生理前のイライラと感じてるのか欲求不満なのか、まるで別の生き物のように逆にチンポを求めていた。やめてほしいけど、気持ちと体は別になっていた。ほら、足を開け。入れられんだろ。言う通りにせんか、と鋭く怒鳴られると、びくりと背筋が震えて、さっきの拳の痛みを思い出し、また支配されてしまう。
1、2、
逃げるとか抵抗とか考えないまま、
7、8、
ただ
9、
はい、とおじさんの言いなりになってしまう。ねっちゅりねっちゅりねっちゅり、気持ち悪いのに無理やりに快感を引き起こされそうな擦りつけが
6、
何度も何度も繰り返され、
9、
おーっとうめくような声の後、おじさんのチンポはズブズブと入ってきた。痛みはない。そして少し気持ちいいことに嫌悪感を抱く前に、乱暴で乱雑で私のことなんて考えていないピストンが始まっていた。
8、9、
やめて。私がそう声を上げると、おじさんはにやりと笑い、ここをつくと声を出すな。
3、
必要にその部分を突き当ててくる。
7、
8、
9、
10、違う、なんで、声を我慢している最中、パシンと軽く頬が弾ける。声を我慢するなとおじさんがつぶやき、頭が良いと意見をと快感で混乱していく中、
5、
ピストンが激しくなっていく。
8、9、
こんなことされて、私なんで
伸ばして。
開けてしまうと、にやりとおじさんが笑い、ピストンの勢いがより激しいものに変わる。ここがいいんだろ、お前が誘ったんだ、淫乱のメス女が。楽しめよ。そんなおじさんの言葉が投げかけられると同時に、ずんずんと子宮に響く快感。
なんでこんなにおまんこ気持ちよくなって、1、2、3、広がるの。なんで5、6、落ちるの。動かさないで。なんで
なんで、ま、おまんこの方が食いついてくるのよ。ほらほら、酒臭い吐息とともに激しくなる腰つきに声が上がるけど、奥まった個室に連れ込まれたみたいで、誰の声も聞こえない。こちらの声も届かない。そんな中、おじさんのチンコが集中しろとばかりにさらに大きくなった。
大きすぎるから、これ、このチンポ、これ、これしてるのに、ちょっと、チンポ、やめて。
おじさんのチンポは大きかった。完全に膣内をかき回すように侵された。愛液の刈り首でジコジコと吐き出されるほど激しい。どうして
こんな気持ちよく部屋だったのに、なんでチンポおまんこの方に届く。6、7、8、9、できちゃうから、届かせちゃった。
叫びに合わせて嬉しそうに、むしろそこを突きまくるおじさん。ここに、ここに出してほしいんだろ。いや、出してやろう。その容赦のないセリフに子宮が反応する。
そんなこと言われたら、おまんこ勝手に反応しちゃう。おじさんのデカ丸は大きくて気持ちいいから、すぐ行く。おまんこ、おまんこ、おじさんのチンポに行かされるわ。
びっくりと、地球の前で弾けたチンポが、濃厚な精液、ドロドロの精液を吐き出してくる。
ああ、いっぱい来てる。こんな暑いの、ダメなのに。
そんな言葉さえも楽しむかのように、おじさんは、ドロドロ濃厚の精液を、私の膣内に、たっぷり出して、ふーっと、一息つくようにしながら、チンポを抜いた。ふう、終わった終わったと、その辺のおしぼりで精液を拭き、若いマンゴ気持ちよかったわ、また頼むな、と、まるで、風呂でも浴びたように言うと、そそくさと帰っていった。私は、頬に残った痛みと、膣から流れる精液を見ながら、しばらくの間動けなかった。自業自得なのは分かってる。でも、抵抗できなかったし、気持ち良かった。メスになった私は、おじさんでも求めてしまうメスになり果ててしまったのだと。自覚した。そしてこの日くらいから、美咲と連絡が取れなくなった。 行方知れずの岬へ。どこへ行っちゃったの、岬。